小一さんが出たわけですけども、小一さんが証しをしてくださいましたけれども、泣いてましたよね。で、昔はおそらく人の前で絶対泣かないってタイプだったと思うんですけど、クリスチャンになると面白いのはですね、よく男の人でもね、特に今まで全然泣かなかったような人がですね、全然泣くつもりないのに明かしてるうちに泣いてしまったりとか、そういうことが起こるんですね。これ本当に起こるんですね。で、長崎教会は結構ですね、キャンプの時とね、それからね、講談立って明かしてる時にね、今まで泣いたことのないような人が泣き出したりすることがよく起こるんです。で、それは何かというと、一つは本当に神様の臨在があって神様の愛が吸われてるからです。それと本当にこの自分のことを素直に正直にこう本当のことをこう気負いなくてらいなくかっこつけないでこう自分自身を出すことができるようになっていくんですね。これは恵みだと思います。なぜそれができるのかというと、それは神様がここにおられて、神様は私たちをそのままで受け取ってくださるからなんですね。で、人の社会というのはどんなに親密な関係であってもどこかで条件がつくことがあります。これ自分を見てもそうでしょう、翔太が見てもそうですね。で、どうしても何か条件をつけてしまうわけですね。でも神様は本当に私たちをそのままでまず受け入れてくださるんですね。もちろん愛の方ですから、その上で必要な立て上げを成してくださいますし、必要な成長を導いてくださいます。でも今を否定して成長させていくんじゃないですよね。今をそのまま受け入れた上で、そこから一緒に歩いてくださる、そこから一緒に引き上げてくださるっていうのが神様なんですね。だから私たちはこう本当に自分がそのままで受けられていることをした時に安息してこう涙が流れてくるということがよく起こるんですね。で、こっちの歌唱機ながら1では泣かなかったんですけども本当にね、裏上のことを語りながら感動したんでしょうけど、しかしなんかすごくこうそれを見ながら神様に触れられてるんだなってこう思って、なんかすごく嬉しく思いました。で、今日の説教とも関係してるんですね。で、今日のところはですね、何かと言いますとね、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと。で、この後また話します。今日2つの大きなポイントを話しますけれども、1つはそのイエス様から目を離すなって書いてあるんですね。で、なぜかっていうと、イエス・キリストが今言ったように私たちを十字架にかかるほど愛してくださって、本当にこのままで受け入れてくださった方だからです。で、私たちもイエス様を信じることを通してイエス様に似せていかれようになって、私の人生に住んでくださっているイエス様が他の人をそのままで受け入れるように変えていってくれます。変えていってくれますが、やはり私たちは罪人なのである限界があるんですけれども、イエス・キリストはまさに私たちをそのままで受け入れて、かつ私たちを成長させてくださるんですね。だからそのイエス様から目を離さないでなさいと書いてあるんですね。しかもこの私はどうしてイエス様を知るか、信仰を通して知ります。信仰を通して私は神様の愛を体験し、信仰を通して神様の現実を体験し、信仰を通して神様の素晴らしさをますます確信していくんですが、でも信仰というとどこかでね、私が信じるってことが多いわけですね。でもちろん私が信じるんですが、面白いのは信仰の創始者って書いてあるんですね。で、創始者ってのは英語では The Author でね、Author ってのは英語で、まあ、著者、作者っていう意味ですけど、合ってますよねっていう意味なんですけども、ね、つまり例えば私が天国に帰りましたら、木原誠っていう本があるわけですね。命の書がね、いつも言いますようにね、裁判があってですね、私が出てきますとですね、私は自分の罪をいっぱいしてますから、顔も上げられないでね、こう立ってあげてすいませんでしたねと思ってね、そしたら神様が木原誠っていう本を見てですね、パッと開けながらですね、こう見てですね、で、はい、無題っていうかですね、あ、いいことばっかりしたな、お前すごいなとか言ってくるわけですね。ね、もう天国、上等の席にどうぞとか言ってね、で、私がですね、いやー、もう冗談ってね、もう分かってますよって、すいませんというわけですね。そしたらですね、いや、何にもないというわけですね、まあ、もう分かってますからって言うとですね、そういうわけですね、いや、もう全部許されて何にも書いてないっていうわけですね。今日はこれがテーマじゃないから、パッと言いますけど、覚えてくださいね、聖書にこう書いてある、私はあなたの罪をもう二度と思い出さないって書いてある。思い出さないって書いてある。で、人は毎年忘年会をして思い出すんです。でしょ、忘年会をして1年のことを思い出して、こう管を巻いてストレスを発散して、で、また新年会でもっと思い出してストレスを発散するわけですね。ね、忘年会と忘れる会なんですけど、忘れない、人は忘れられないんですね。でも神様は許して忘れるんです。もっと開けば許すっていうのは忘れた時完成するんです。天に帰ったらね、その手に行く前にね、こう裁判があるわけですけどね、これ、私の名前しておきますね、他飲み山小石でもいいんですよ。飲み山小石さんは怒りと憎しみのエネルギーに生きてきたってことですから、相当罪があったと思います。ね、私だって一緒ですけどね。でもね、こうね、ないわけですよ。真っ白なわけですよね。 ね、いやもうぐちゃぐちゃとか言ってもね、いや本当にないって、いやもう全部許された、何にもないって、あしかしあところどころ、まあところどころすいません、ところどころあなんか献金をした、あなんか助けた、あなかなか頑張ったなとかって言ってもらえるわけですね。かすごいことですよね。でその信仰の命の書、つまり私の信仰の歴史が書かれている書があるわけですね。そのオーサー、つまりそれを書いてくださるのはキリストご自身だって書いてあります。イエス・キリストご自身は私たち一人一人の信仰の物語を書いてくださる方なんです。皆さんそう思うと楽でしょう。私が自分で信仰の物語を書かなきゃいけないっていうとね、これは大変なんですね。でも神ご自身が、イエス様ご自身が私たちの信仰の物語を書き、そしてこれ神科学では完成者、英語ではパーフェクター、完全に書き上げて完成させてくださる方、ね、時々言語書いてもねうまく完結できないことがあるんですけど、ね、その完成してくださる方がイエス様だって書いてある。私の信仰をちゃんと作者ってのはね物語を考えてるんですよ。構成がしっかりしてる作品ってのはね読んでて安定してますし、読んでて感動する、ね、映画でもそうですけど、で構成なしに書くとね、わけのわからないような話になる。話をするときでも、物語を書くときでも。イエス様は当然あなたの信仰の物語にちゃんとしたストーリーと結末と祝福と勝利を考えてくださって、それを書かれる方がイエス様なんだ。で、そのイエス様から目を離すなって書いてある。でこれはもう何度も説教しましたから、この目を離すなっていうのは英語ではですね、フィクソンなんですけど、ちょっと上の、私の持ってたニューインターナショナショナルバージョンかな、ちょっと上の私の持ってる英語の聖書はこう書いてあった。 Let us fix our eyes on って書いてあるんですね。 Jesus Let us fix our eyes on Jesus って書いてあるんですね。つまりOur eyes ってのは私の両目ね、 Eyes ってのは両目だから複数なんですけども、 Fix on っていうのはくくりつけろっていう意味で、 On Jesus だからイエス・キリストにくくりつけなさい。で前も言いましたけども、 On っていうのはね習いませんでした中学で、ね、On the、これは講談だからあれですけど、 On the table っていうと接触してるんですね。ね、でアバブって離れて上にあるんですね。オーバーってのはこれ超えていくんですね。中学英語を思い出してください。覚えてますかね。オンってのはくっついてるんですね。アバブってのは離れて上にあるんですね。オーバーってのはこう超えていくんですね。合ってますよね酒井さん、ジョイさん、ね、そうですよね。これがそうなんで、上にって日本語に訳すときにこの3つがあるんですよ。でこれフィックスオンなん、フィックスくくりつけるんだけど、オンジーダスなんです。ぴったりイエスキリストにあなたの両目を固めてくれ、両目をぴったりイエス様にくっつけろ、くくりつけろ、ぴったり間に何も入れるなっていうことなんですよ。まあそうは言ってもいろいろ入ってくるってことなんですけど、ぴったりくくりつけろって書いてあるんですね。でこれはこうなんですね。でこれすごく重要なんです。私たちがイエス様にしっかり目をくり受けてきますよね。何これだったとね、神様が私たちの人生を作り変えてですね、聖書に書いてある通りの証を満ちさせてくださるんですね。でもね、こう間に入ってくるんですね。でちょっとの隙間があったらサタンさんはですね、遠慮しなくここググッと身を入れてくるんですね。なんかよくあるじゃない、小さな脱出機しかないのにパッとお尻を入れてグググッてこう押し込んでくる人ね。サタンってのはそんな甘いもんじゃありません。もうね、堂々と主導権が自分のものだっていうふうにこうしてこう入り込んでくるんですね。で、フィックスオン、イエス様にしっかり身をくっつけて間に何も入れるなって書いてあるんですね。でね、説教したらそうだと思うけど、じゃあ実際どうすればいいのってことなんです。時間がないので簡単に言います。一番簡単な方法、ね、一つ目、まず教会に来ること。これはね、昔はね、牧師でね、なんか牧師が教会に来いったらなんかね、来てくれって言ってみたいで、なんかいやらしいなと思って、あんまり好きじゃなかったんで、どっちかというとね、アメリカ的な説教があったんですよ。ね、教会とかそういうことが問題じゃない。キリストを信じればいいんだって、その通りですよ。信じるだけで救われるんです。でもね、聖書にはっきり書いてある。教会にキリストが満ちている。だから教会ってのはね、私たち呼び集められた者たちが集まって礼拝するところ。だから今日はここ、ね、違和感がしたら違和感があるんですけど、そこにキリストは満ちてるって書いてあるから、そこに来るとキリストに触れるんです。たとえ寝ていても、今日は寝てらっしゃいませんけど、ね、例えばの話、寝ていても、ね、キリストが触れるんです。で、教会に来るとね、私たちの目はキリストに向かうんです。でもね、目って書いてありますけど、例えばこの先週行った全国盲女性大会の時は目が見えないのにどうするんだけど、目が見えない人の方が見えることがある。本当に私の母にね、目が見えるようにね、祈ろうかって、誠って言ってね、私誠って言うね、神様の証のために目が見えるようになりたいと思うから祈ってくれだけどね、あのねって言うんですよね見えないから見えるものがあるんだって しみじみ言ったんですよね。でファニー・クロスビーも同じこと言ってるんですよね。で私もきっとそうだと51歳になってきてすごく思います。目が言ったら心の目がしっかりキリストにくっついてたらファニー・クロスビーみたいに喜びにあふれたり、うちの母親もですね明るいですもんね。そういうところですよね。で教会に来るってのは一つね。もう一つ二つ目はね、今日はこれ言いますね。三つ言いますけどね、あの今日はね、他にもいっぱいあるでしょうけどね、今日は三つ言いますね。二つ目はね、朝起きた時にね、朝の一番最初の時間を神様に捧げるんです。できれば1時間でも、それが生活上どうしても無理な方は3分からでいいから始めてください。まず起きたらね、まあ顔を洗うなりにしてですね、本当に神様の前に出て、あなたの好きな賛美でいい、その日こうのあの思い出してくるメロディーでいいから、本当に神様に向かって歌って、そして本当に自分の心からの正直な祈りをするんです。もちろん感謝と賛美ね、文句ってわけじゃなくて、でも本当に自分の一番の素直な願いを主の前にさせたりして、あるいは本当に感謝の時は感謝をさせたりして、来ている時は神様助けてくださいってその人捧げて、そしてね、それを一通り祈った後に聖書をね、ディボーションってありますから、ここに出てますので毎日ね、これは左側が東京の箇所で、左側が長崎の箇所で、右側が東京です。今日だったらマルコの14章が長崎教会のディボーションで、第一コリントの12章が、これは東京の、これ第2か、第2コリントの12章が東京の聖書の箇所なんですね、これね。これ今日第2じゃないのかな。 でそれで、それが東京アンティオキの聖書の箇所なんですね。そこを読んでも、こう祈りながらね、するとね、肩が、これ主と交わる。まず朝神に捧げますとね、本当にやってみてください、分かりますから。それを一回続けてみてください。パッと気がつきますよ。あれ違うって。なんか神様を生活の中に体験し始めますから、これを始めた方は。1時間これ毎日やり始めたらね、1年後人生まるっきり変わり始めます。1年後経ってやって変わらなかった人、私のところに文句言いに来てください。私は神様のところに一緒に行ってあげます。本当に。本当に変わります。ね、で、まあ、5分からでもいいですから、最初はね。3分からでもいいから、最初は。そしてそれをね、神様とも交わります。これ、主とね、目をくりつける。すごくいい。だって、生活するためにはね、日本の社会には神様と全然関係ないものが満ちてますからね。まず最初に神様にくりつけますね。で、もう一つ。何度もこのくらいであります。感謝すること、賛美することは、キリストに学ぶ。で、私たちの感謝は、世の人もよくね、他の宗教でも感謝感謝って言うんですけど、根本的に違うんです。イエス・キリストが十字架で私の罪の身代わりに代価を払ってくださって、もうキリストが全部あがないようなしておいてくださったから、どんなマイナスなことも、自分の失敗も、他の人からこうさせられたものすごいマイナスも、どっちも全部神様がこの十字架であがなってくださったから、必ず益になる。本当に神様を愛して従っていくなら、必ず祝福に変えてくださるという、十字架と復活という明確な根拠がある。その上に感謝してるんです。わかりますかね。だから感謝するときにね、キリストにくっつくんですね。で、まあ、今日は小市くん泣かしていきます。どうしよう、もう去っていくので、ね、まあでも帰ってきてくださいね。2ヶ月後にはなんか今日の証から言うと献身して帰ってくるような証になるですね。何かというとですね、彼は去年の3月から来始めて1年半なんですけど、実は最初にね、来たのは去年の1月だったんですね。本覚えます。確か去年1月かなんかのね、あそこの、なんだっけ、ビッグ L のね、正解だったんですね。で、朝ですね、来られてですね、1月だったんですね、朝来られてですね、朝っても夜また来られたんですね。夜の正解でね、私ね、山田牧師の証をしたんです。覚えてらっしゃるしますかね。でね、その時にね、すごくね、彼を触れられたんです。どんな証かというとね、山田牧師はですね、不動産関係の、ね、資格を持っておられて、である会社に勤めておられて、彼の資格でその会社はいろんな契約を結んだわけですね。でこれキャリアだったの。営業もやりながらその資格を持っていて、彼は結構営業でやってて、そして資格を持ってた。でかなり会社は厳しい状況になって、世の中がね。でその時でも彼は思ってたの、自分は辞めさせられない。どうしようって、自分の資格で会社はやってるし、営業でかなりそこそこ成績上げてるから辞めさせるわけがないって、こう高を食ってたわけですよ。そしたら激しい会社がリストラの風の中でですね、呼び出されちゃったわけですね。なぜかというとですね、やっぱりそこそこの年齢で家族もいますから、給料が高いわけですね。だからですね、申し訳ないけどやめてくれって。で、自主退職をするなら、そうでないならちょっとやめてもらいたいってこと言われたんで、ちょっと待ってくださいってね。で、彼はすごく誠実なんです。奥さんと子供のことを思ったわけですね。まあ、自分はまあいいと。でもね、子供さんも2年前ってのはまだ大学生ですよね。 ですね、あの上の子は就職してますけれども、あの奥さんもねバイトしましてね、フルタイムになるにはまだ早い、すいません2年前じゃない、うんと前だ、そのリストラはね、うんと前だから、その頃はまだどっちも学生ですよ。でね、あのと思ってですね、あの1週間悩んだんですって、大真面目に悶々と、どう妻に切り出そうか、どう妻に切り出そうかって。でね、真面目ですね、奥さんはきっとね、会社をクビになったったらね、どうするの、あとこれから生活はってね、こう言うんじゃないかって、怒り出すんじゃないかって。ある日はですね、そうじゃない、泣き出すんじゃないか、あなたやめさせられたの、どうしましょうって、おろおろするんじゃないかとかね、もう泣き出すんじゃないか、怒り出すんじゃないか、いずれにしてもその後どういうふうになだめて、どういうふうに生活していこうって、こうえらく1週間悶々と考えたんですって。すごく真面目な性格です ね、すごく誠実だと思いますけど。そしてね、でもね、もういつまでも引き延ばせないから、もう会社にもね、はっきりいずれにしても辞めなきゃいけないわけだから、わかりましたってことで、奥さんにある決心してですね、言ったんですね、奥さんにね、あの申し訳ない、あの実はあのリストラでまさかと思ったけど、辞めなきゃいけないことになったんだって、なんかなんかさらっと言ったんですって。なんて奥さんの反応したか覚えてらっしゃいます？奥さんその時ね、とかね、あーって言わなかったんですね。ハレルヤーって言ったんですね。ハレルヤー、主を感謝しますって言ったの。一生呆然としてですね、気が狂ったのか、ハレルヤー感謝しますって言ってですね、次何て言ったかと思いますか。神様は会社から夫を自分のところに返してくださったって言ったんですよ。少しびっくりしたんですよ。へー、もうね、日曜日も会社、夜も遅くまで会社、聞いてましたらね、午前様は普通でした。営業やってますからね、あのそれであの住宅オール営業なのでね、あの仕事終わってからなんですよね。住宅買う人って そこそこの経営を持ってますから、第一線でバリバリやってますので、遅くなって、であの朝までってから飲んでるんですかって、そうじゃない、ちゃんと契約の話で、みんな仕事終わってから行かなきゃいけないから、もうそういうことがしばしばあったって言ってましたね、この前の話を聞いたら。もう本当に会社人間だったわけですね。で奥さんはずっと言ってたんです、ご主人が神様のところに来るように、そして、ね、時を一緒に過ごされてるんで、でね、ハレルヤー感謝します、神様のこと、会社から私、神様のところに私のことに返してくださったって言って、でびっくりしたんですって、その時思ったんですね。でね、なんで奥さんはその時泣き叫ぶことも落胆もしないでね、ハレルヤー感謝しますって喜んだかって言うとですね、ご主人のことをずっと一つは祈ってたんです、本当に神様のことに生きた信仰を持って帰ってくるようにってことね、もう一つはね、ずっと感謝してたんですね。だから即座にできたことはそれで、それがご主人の衝撃だったんです。今日帰ってみようと思ったんですね。それでそのまま牧師になられました。知ってます、今その会社にね、向こうから壊れてね、パートで行ってるんですね。正社員になってくれてくれ、絶対になりません、日曜日は必ず休むってことで、正社員になったら日曜日になきゃいけないから、それだけは私は牧師だって言って断ってます。で今度は自分から辞めるときはね、測っておられます、フルタイムになるためにね。それがですね、あのそのストーリーもあるけどちょっと言いますね。これ面白いんですね、奥さんはずっと感謝をしてたんです、その時にそうなったんですね。でそういう感じで彼はあのね、導かれたんですけど、その時はまだね、マグロ、漁船の漁師だったわけですね。あの後半長、ナンバー2だったわけであります。ところがですね、それで戻りましたらですね、3月ぐらいに来る時にですね、こういう証を持ってこられました。そうですと、から信じたんです、はっきり、ね、あの頭で信じ、もうすでにあの幼い頃、中学生かな、小学生の時かな、イエス様を信じて洗礼を見てたんですけど、そこで生きた信仰を持ったの、彼は。どうだったかですね、あの船に乗った時にですね、こういう証をしてきました。なんとですね、あの船の中である同僚はですね、上からわざと彼に向かって40キロのものを落としたそうですね。肩だったっけ、首に当たったんですね。あれでも間違いなく肩がこれのね、骨が折れたって、あんまりだ、昔の自分だったらね、ちょっと言葉が悪いですが、まあ場合によったら半殺しにするようなぐらい仕返しだったかもしれないというね、言葉悪くてごめんなさいね。それぐらいまあちょっとあれだったわけですね。だって怒りと憎しみエネルギーって言われたわけですからね、ただじゃおかない、ね、自分の偉いでしょうかね、立場的にね。ところがね、彼はね、本当に救われてるわけです、ね、賛美をしたり神様を体験して本当に神様に心を向いてたんです、ね、ガッてきたけどね、まあ、なんかね、そうすることをしないでね、とにかくね、陸に上がってから教会に来たんですね。月曜日だったのかな、ね、あれメッセージがね、そんなこと全然知らなかったけどね、その日ね、許しなさいって説教だったんです。 で、会談に一生懸命祈ってたんだけどダメだったんですけど、許しなさいって主に言われて、神様に言われて、彼はその礼拝の中でですね、神様にそうやって賛美をしてメッセージを聞く中で、ああそうかと思って許さなきゃと思って許して、そして一緒に祈ってですね、確かね、そしたらね、治っちゃったんです。で、これは本人が一番わかります。明らかに痛かったのは癒しの大変さんですね。面白いですね。あの、心が主に向いてる時には感動を体験する。心が主に向いてる時には怒りや憎しみや憤りから守られるんです。心が本当に主に向いて、エッサンと心がつなぎはぴったりくっついてる時には賛美と感謝が出てくるんです。賛美と感謝をしてれば主にくりついていくんですね。だからね、ハードと覚えておいてほしいですね。でもう11になってますから、もう一つのパッといかないといけないので、ちょっと書き出していきますけれども、この後に何て書いてるかというと、イエスは、エス様はご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。で、もちろん喜びのゆえにって書いてある。イエス様は喜びが知ってたので、そのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍びって書いてありますから、十字架は恥ずかしめなんですね。忍ばなきゃいけない、ね、それを忍んで神の右の台に着座。これは天に行って復活して天の右の台に着いたってことなんですけれども、なぜあの十字架を忍べたかというのは、喜びの意味って書いてあるんですね。で、イエス・キリストは私たちが死んでいる時、喜びが、そのイエス様は喜びを持っていた。これが、あの、彼が、あの、イエス様が忍べた理由だったって書いてあるんですね。で、私たちも本当にイエス様を知った時、この喜びがね、私たちの人生にね、勝利を与えてくれるってことをね、どうだろう覚えてるんですね。で、いろんなことが人生に与えてくるんですけども、ね、この喜びがある時に超えていけるんですよね。で、あの、さっきその、コーチさんの話をしましたけども、そのやっぱ普通ね、心が来たらね、怒ると思うんですよね。でもなんで許せちゃったのかというと、神様を体現してた喜びがあったからなんですね。で、皆さんね、あの、教会に来てる時には賛美とかそういう中で本当にその人の喜びに触れることができるし、神様を知ってるとその喜びが私たちに現れてくるってことね、どうだろう覚えておいてほしいというふうに思います。ちょっと時間がもうあれなので終わりますけれども、今日さっき歌った賛美が今週もちょっとね、ファニークロスビーに最近凝っておりまして歌ってるんですけども、先週も話しましたけど、ファニークロスビーは本当に喜んでると思うんですよね。生涯盲人だったけど、でいますよね、時々明らかに、あの、不平や不満を言える状況なのに喜んでる人と、明らかに喜んでいいはずの状況なのに文句ばっかり言ってる人とで、私は思うんですね、どうも人間は環境によって喜んで環境によって喜べないかっていうと、全部そうじゃないではありません。やっぱりね、環境はいい方が喜びやすいと思います、ね、だけど神様が下さる喜びはちょっとそういう次元じゃないな。十字架を知ってイエス様を知った喜びっていうのはそういう喜びじゃないんです。物がないから奪われていくような喜び、なんか不幸が襲ってきたから失っていくような喜びではないんですね。その中でも何か失われない喜びなんですね。で、それがイエス様のくださる喜びなんです。イエス様を知っていた喜びなんですね。もっと言えば天から来る喜びなのであります。でね、皆さんね、それをね、あのね、主からいただいてほしいと思います。で、その信仰をそして感謝するイエス様から目を離さないでいなさいってことをね、主は言われております。で、今週も神様のその恵みの中で歩んでいきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、言葉をありがとうございます。あなたは私の人生の中にいろんなことが起こってきますけれども、その中で本当にイエス様に私の目をくりつけて、イエス様のことをしっかりと見ていると、あなたが私の内側に喜びを与え、また信仰を神様が育んで成長させてくださって、確かに勝利と癒しと神様の栄光を発してくださることをいっぱい見てきました。どうぞ私はさらにこの人のしっかりと目をくりつけて歩んでいることができるように、力強い見てを持って導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。お一人お一人ですね、主の前に祈っていきたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めの時もしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的にあなたの願いと求めを神様の前に差し出して祈ってください。天の父様、一人一人が差し出したこの願いと求めに、あなたは答えて体を癒し、心を癒し、 霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与え、あなたの栄光を豊かに表していってください。イエス様のお名前によって癒されよ。イエスキリストの名によって背中の痛み、首の痛み、イエス様を止めてる治れ。躁うつ病、統合失調症、イエス様を止めてる癒されよ。恐れをその人の力今すぐに出ていけ。なんか耳鳴りがして困ってるという人が家族の中にいるのかな。この耳鳴りを取ってください。これ霊的な影響です。イエス様、耳鳴りをもたらしているこのグードレアから来ている霊的な力を完全に断ち切る。お一人お一人とその家族に触れて心を癒してください。心を癒してください。不眠症、不安神経症、躁うつ病、イエス様って命じる癒されよ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。